なんか知らないけど毎年候補に最初の時に。
テーブルと拍手をお願いいたします。
ようこそ。
はい、それではご紹介いたします。名客のお客様、柴田ロータリークラブ大竹徳次郎、はい。本日のお客様は以上です。
はい、ありがとうございました。それでは会長挨拶、小泉直前会長お願いいたします。
こんにちは。13人が今この時間だと韓国でお昼を食べている時間かと思います。非常に、都合をつけて、大変な思いをして、韓国経由で、カンボジアに、行っているわけですが、残された者たちも今日の礼拝を有意義に、過ごせるようにしていただければと思います。先ほど閉めようと思いましたら窮屈になって閉まらなくなっておりまして、やっぱり慣れてきてるんだなというのがよく分かりました。もうどんどん季節が変わって、今日は白いものが見えてきたような季節になりまして、11月この間配布された広報じゃなくてその前の広報柴田、100年祭特集というようなことで、3つ出ておりました。後の方にまたまだまだある100年ということで、梶川の桜のことも触れられておりました。そのことで、もう一つ忘れないでほしいなと思うことが、梶川の桜は大事にするけど梶川を掘り取ったことをどうして祝ってくれないのかなって思うようなことがありました。1700年、ちょっと今から300年、ほど前に、春次方の干拓をしようとしたときに遊水地がなくなるということで阿賀野川分水計画を柴田藩が立てたと。でその分水計画が雪解け水の増水で、失敗してしまって阿賀野川の本流になった。阿賀野川の本流になったために、信濃川と阿賀野川が一緒になってなくて、そのために非常に新潟の港町としての機能が失われていったということで柴田藩は8万両の賠償金を払ったそうです。でそれでも阿賀野川のが一気に海に出たたびに、津波だったっていうのが昔は福島型だけじゃなくてあったそうですけども、その津波前型、津波型もう干上がってしまって広い田んぼになった、福島型も小さくなった。それでも梶川はやっぱり、阿賀野川まで注いでそれから海へという童貞だったために、3年に1遍くらい平均すると洪水に見舞われていたそうです。それが1913年、梶川分水が開削をされて、まっすぐ梶川の水が海に注ぐようになったら、皆さんもご存知の羽越水害、そこまで50数年間水害のない地になった。今年もあちこちで水害の悲惨な風景がテレビに出されておりましたが、それを3年に1遍ずつ経験していたこの土地が50数年水害がないという中で当たり前になってしまった。その当たり前になってしまった事業こそ本当に素晴らしい事業だったのじゃないかなと。そこにそれを祝って、桜を植えたと。いつの間にかその桜だけが皆さんの目に留まってもてはやされて、水害があるということを忘れ去らせてくれたような梶川開削という大きな事業、生活の中には一人一人が頑張ればできること、 会社組織でも頑張ればできること、でも今回のようなその梶川の改革のようなものっていうのは政治であり、行政であり、本当に大きなところが動いていかなければできないことだと思います。そういう大きなことを市がこうして100年を祝うというような題で広報を作るときに、いろいろな団体が一生懸命やってることに対してはきちんとあれだけども、また、水害の元凶のようにされて切られてしまった桜がかわいそうだということで桜をめでる気持ちからまだあるよ100年というような捉え方も結構なんですけども、本来であればずっと通していくような形で物事を考えて、その底流にあるものは何なのかというようなことを捉えることも大事なんです。来年100年になります。梶川の桜ではなくて梶川が掘り取られて初めてここにしっかりとした大地が出来上がって水害がなくなってきた、そのことも一つ捉えていただければなと思います。何も考えずに今日何話しようかなと思って、さっき考えて、普段やっぱり考えないことはできないし、この間ちらっと候補を見ながら寂しい思いをしたので、そんな話をさせていただきました。以上で会長の挨拶とします。
はい、ありがとうございました。それでは幹事報告、本田幹事の冠でやってますので、代表ということで水島君にお願いしております。お願いいたします。
こんにちは。幹事副幹事とも、カンボジアに向かっておりまして、代打の代打ということで、幹事報告させていただきます。最初に、市内三ロータリークラブ会長幹事会11月30日報告でにて、午後7時から、こちらにつきましては、会長幹事にはもう報告済みということです。続きまして公益財団法人ボーイスカウト日本連盟より青少年育成のためのボーイスカウト運動へのご支援のお礼ということで届いております。それから地区大会参加の御礼が届いております。次に国際ロータリー日本事務局奉仕室臨時ニュースレターより第4回次期クラブ役員の登録ということで案内が来ております。続きまして柴田市観光協会より久米繊維工業久米信行講演会の開催についてということで、11月27日午後6時より、地域交流センター煽り館にて、開催されます。テーマが、若手経営者のライフワークと、商売繁栄のための観光地づくり、スカイツリーと北斎美術館で湧く墨田区観光協会、ゼロからの挑戦というちょっと長いテーマですけども、来ております。こちらの方は、終了後懇親会が、金増酒造さんの方であります。会費が4000ということで、締め切りは11月22日となっております。参加を希望される方は事務局の方へお願いいたします。続きまして柴田市国際友好の会より、国際交流クリスマスパーティーの開催についてということで、12月9日柴田市障害学習センター、こちらの方の会費は 1家族500円ということで、ご案内が来ております。こちらの方も参加を希望される方は事務局の方へお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは続いて委員会もございませんので、本日の出席状況出席委員会のお話です。出席委員会いらっしゃいませんか？選びません。今日はおそらく23人ぐらいに出席だと思います。はい、ありがとうございます。それは資料まで持って載ってますのでご覧ください。じゃあニコニコボックスお願いいたします。
入りました。3名様よりいただいております。まず、鈴木浩二君、 カンボジア訪問の成功と安全を記念して二口です。小池博史君、カンボジア訪問の皆様の安全を記念いたして しましてボックスします。二口です。最後にババレコ君、結婚記念日のお祝いの品をありがとうございました。清水フードさんのどら焼き絶品でございました。三口です。以上でございます。
はい、ありがとうございました。視聴者非常にスムースに運びまして、クラブ講演会主催会のですね報告になりますが、たっぷり4分ございますので大勢の方から発表していただければなと思っております。こちらはどなたが司会されるんですか。はい、じゃあ水島君の方にバトンタッチします。よろしくお願いします。
それでは急遽回ってきましたので、実大会の報告会ということで、参加していただいた方、皆さんにそれぞれ報告の方をお願いしたいと思います。では片山さん、ちょっと立っていらっしゃったのでお願いします。
地区大会、4時30分集合がちょっと遅れまして、個人的に車で行ってきまして、遠藤君がですね用事あるからその車で一緒に帰らせてくれと言うんで、残念ながら私お昼ご飯食べて帰ってきたものですから、午前中の、いつもの、まあ、こんなもんだったなという程度で特に印象ないんです。したがってあんまり喋ることもなく、去年1年お休みしまして、1年空いてきたっていうだけの話で、何も皆様にお話できるような話ないのですぐ帰ります。
はい、ありがとうございます。では続きまして、ここに出ている名簿、名簿っていうか出席者順でいきますので、馬場玲子さん、お願いいたします。
はい、では報告を申し上げます。初めての地区大会でございました。大変と開催なさっている皆様がもう一生懸命やってらっしゃる姿に感銘を受けてまいりました。ただお話的にはすごくロータリーの深いお話をなさってましたので、私の中ではちょっとなかなか理解しにくい部分がたくさんございました。で本当にありがたかったことに、我が中央ロータリーはとっても中央でしたので、温かいお席で一日過ごすことができましたんですけども、他のクラブさんはずっと寒くてもう一日震えて帰ってきたとおっしゃっていましたので、会場の設営とかそういう場所の設定というのもなかなか難しいものだなというふうに感じてまいりました。以上でございます。
はい、ありがとうございます。続きまして今田さん。
ですね、私今回2回目出席させていただいたんですけども、前回もそうでしたけども、今回はガバナーの呼ばれたゲスト の講師の方ですね。今回は和久井さん、テレビで毎日さん日曜日連絡になっていらっしゃいますけども、要はそれだけの人脈を持つ人がやっぱりガバナーになるんだなと思って、すごい、立場のある人だなと改めて感心したのと、お昼ご飯と まあ、夕方のお弁当が別の弁当屋さんから来たんですけども、長岡でも随分味が違うんだなと思って買ってました。昼ご飯の方が非常に美味しかったと思います。すいません、以上でございます。
はい、ありがとうございます。続きまして木戸さん、お願いいたします。
時間だ。独演会
いい？いやいや、どうですよ。ご報告いたします。であのだんだんあの順番が後になるほど報告することもなくなってくるだろうと思いますが、私実は初めて地区大会出席させていただきまして、あのセレモニーはセレモニーとしまして、時間配分が大変だなとか、ちょっと押して、RI 会長代理の方が非常にご苦労されていらっしゃったなというのがあるでしょう。今あの今田さんおっしゃったように、あの和久井先生のお話をお伺いしてきまして、あの非常にいいお話でしたので、本当にお聞きしてよかったなと思っております。何でしょう、あの造園家の方なんですけれども、あの先生皆ご存知だろうと思いますが、あの、まあ、もう循環型の社会を作っていこうというお話でありまして、里山を大事にしようということで、あの山登りが好きな人間としては非常に嬉しい話をお聞きしてまいりました。以上です。
はい、ありがとうございます。時間たっぷりございますので、もっと、たっぷり話していただければと思いますが、そうしましたら、馬場さん、馬場秀夫さん、お願いいたします。
どうぞ。
地区大会は何年ぶりで行ったか忘れました。私が確か地区大会行ったのは5年ぐらい前ですかね。あ、そうだ、 AG 私あの今のガバナ補佐ですかをやった時は行きました。それからはもうそれがあったがためにっていうか、それを理由に後の地区大会がずっとサボっておりましたんで、久しぶりということで行ってきました。先ほど話がありましたけれども、私は寒さより、まあ馬場玲子さんが言ったほどほどあったかいという部分はありましたけれども、まあ下の方はやっぱり若干寒かったなと。私は防寒衣持ってきましたんで、まあ休憩時間はそれが起きて、公演中は膝にかけてと、まあ私より年寄りの方は体調を壊さなかったかなと、まあいらない心配するぐらいでした。まあ来年は中条ですけれども、一箇所で、やるというわけにいかないということで、中条グランドホテルと体内パークホテル分かれて、なんか2か所で二元中継じゃないけども、まあそういう形でやるとかなんとか言ってましたけども、今回の場合も あそこで、やるには1000人ぐらいですかね、まあそれ2か所では、分けても1000人は収容しきれないかなということで、大変だなというふうなことです。で、行った方はあれですけども、来年は第一文庫は全部ホストクラブということで、会長幹事は分かってたんでしょうけども、我々は、初めて聞かされたと。ホストクラブとして、規律政党、それも言われないで、規律した後で高ホストクラブだという話を聞きました。ということで、来年は覚悟して、ことに当たった方がいいかなという思いがしました。まあ、そんなことで、私としては、朝7時20分集合、帰ってくる、長岡出たのが6時半頃ですか、ということで、いる間、パイプ室にですね、正味7時間ぐらいです。休憩時間。 トイレタイムを除いて7時間ぐらいパイプ椅子に腰掛けるっていうことは相当重労働でした。まあ、帰ってきて、八木さんのところで、まあ、移動会ということで、そこまでは良かったんですけども、次の日朝起きた時、あちこちが、背中が、腰が、尻が痛いというふうな思いがして、あんまり中身の方は、話すようなこともあんまり印象なかったかな。涌井さんの話がせいぜいこう聞けたかな。あとはまあ私的に言わせてもらえば、いつものパターンのいつもの進行ということだったかなと。まああんまり流すと中身を話しますと後の方が、話がなくなると悪いんでこの辺で終わります。まあただ小泉、直前会長が控えておりますので時間調整は十分できるかと思います。以上で終わります。どうも、
はい、ありがとうございます。それでは今お名前が出ました小泉さん、お願いいたします。
すみません、
高橋さんはお伺いされました。
いや、たまにあります。
あ、じゃあ、鈴木さん、お願いします。
はい、それではご苦労様でございます。まあ、地区大会あったわけですけども、どなたもですね、まあ、どんな何日にやられたか場所も言ってなかったので私の方からご案内しますと、今月の17日、これが会長幹事が含めたパーティーですね、荒井会長代理を含めた歓迎晩餐会があったということでございます。私ども一般会員はですね、18日の日曜日、まあ、先ほど申し上げました通り1時20分にスタートしておよそ7時半ごろ帰ってきたというストーリーでございます。当然、ホストクラブがですね、長岡ロータリークラブ、それから小ホストに長岡東、それから栃尾、長岡西ロータリークラブと3クラブが小ホストになっています。まあ、先ほどお話しあった通りですね、馬場さんのお話しあった通り、来年のお話しますと、いわゆる中条クラブの山崎ガバナーエレクトがガバナーとして、この地区大会を開催するわけですので、場所は中条グランドホテル、ちょっと重複しますけども、それから山の中にありますロイヤルパークホテルですかね、あそこでもって、やるということで、非常に、まあ、狭い関係でですね、おそらく、まあ、今年は1000人の収容を持って青森でやったわけですけども、おそらく1000人は収容できないので、まあ、どんな体制にするかなということで今、事務局の方で練ってると思いますけども、まあ、おそらくコホストをやるぐらいですので、全員登録の4分の1ぐらいの参加なのかなとも考えられますし、どのくらいの出席要請が来るか、まあ、結果待ちだというふうに思っています。まあ、その説はですね、皆さんまたご協力いただいて、盛大に盛り上げて、第一分区以外の会にもですね、満足のいく大会でよかったなと思える大会を やりたいなと、私もその肩も担いでますので、まあ、なんとかやっていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。まあ、それで当日のですね、プログラムそのものは、まあ、行った方は十分お分かりかと思いますが、本当に全般はですね、セレモニーで終わっています。あと要するに目玉としてはやはり講演会なんですね。で、講演会で何を話したかということで、私喋、ることも控えてなかったので、その翌日の月曜日のですね、新潟日報のちょうど記事に載ってましたので、これをまあ切り取って、まあ、これ話すればいいかなと思って切り取ってきましたので、これをお話しして私の報告会に返させていただきます。こんな話でした。力いなす発想を持ってということで、大きな形になっています。長岡造園課涌井さん講演、県内57のロータリークラブで作る国際ロータリー第2560地区は17、18日の両日、長岡市で地区大会を開いた。 18日は上演下で東京都市大学の和久井正幸教授が講演し、自然を押さえつけるのではなく力をいなす発想の大切さを強調した。和久井教授は考えよう育もう自然と命と題して講演、中越地震や東日本大震災など自然の力の激しさを指摘した上で、自然を制御できるとしたら産業革命以降の思想から自然と共生してきた日本古来の思想を思い返す必要があると話した。和久井教授はこの辺はおそらく皆さん共鳴したかと思うんですけども、私は妻に決して逆らわない、妻の機嫌を読み取るように機嫌は悪いが恵みもある、自然を読み取り力をいなす、皆さんも家庭でやっているでしょうということを話されていました。まあ、そこで会場は笑いの渦で、渦とはいかなかったですけども、まあ、笑いが出たということです。で今回のですね、この講演会は、ロータリアンはもとよりですね、この講演会の時だけ一般市民もオープン参加していただいて、おおよそ200名くらいが参加されたのかなと、私も下から見ててそう思いましたが、やはりこういったですね、講演というのはやはりロータリアンだけじゃなくて、やっぱり一般市民に聞いていただけるスペースがあれば、やはりどんどん市民巻き込んで、いわゆる本当のロータリアンをこれだけやってるんですよというものも伝える必要性があるのかなと、ひいては新しいロータリアンのですね、発掘にもつながるんじゃないかなというふうな真面目な発想も私はしました。そこで夫婦で参加した長岡市の江口育子さん68歳は、人間は自然に生かされていると感じました。自然の力も男の力も女の力もまずは受け入れることが大切ですねと話していたというふうに締めくくっています。まあ、そんなことでこの力をいなす、まあ、川に例えて、ね、言ってましたね。普通の自然の川は、まあ、こう蛇行しているわけですけれども、まあ、信玄曰くその川の中にですね、あれ巣っていうんですかね、あれをこう作ってその力を柔らかくして、まあ、流れを変えていったということは、まさにその自然の力を生かす、まあ、確かに企業経営も同じでですね、その力、従業員の力を生かす、肩を張ったらそこに生かす、その力をですね、いかにどこで生かさせるのか、フットさせるのか、そういったものも一つの経営の中の発想なのかなとも思って私感じていました。まあ、ですから単に本当に、ロータリーのことだけの会合じゃなくて、こういった講演聞くだけでもですね、この地区大会の良さがあるのだというふうにつくづく感じました。ぜひ、登録、まあ、いかなかった方もですね、また毎年ありますので地区大会はぜひ、挙手して行っていただければ何かしら得るものがあるのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。最後に、今年のですね、プログラム本当にちっちゃくなってました。非常にいいなと思ってました。コンパクトで、例年ですと本当にこの B5 番 B4 ですか、 B4 の大きさでもって差し付くんですけども、こんなにコンパクトで持ち歩きの良しということで、スリムで非常にいい大会だったなと私は感じてまいりました。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして高橋さん、お願いいたします。
まだたくさんいますよ。
早く終わって大丈夫です、ね。
はい。私も久しぶりに実は地区大会にお邪魔しました。実は地区委員という立場ですので、前日からという、まあ、ご案内はあったんですけど、今日いませんが、会長幹事には申し訳ないんですけど、前日からはとてもということで、当日もそれも遅れて、電車でどうにかお昼までたどり着きました。まあ、事前にプログラムをちょっと 見させていただいて、この和久井さんの講演が非常に楽しみというのもありまして、実はなんとか朝仕事段取りして出てきまして、そしてこの地区大会の方に参加させていただきましたけれども、まずあと、以前から鈴木、ガバナエレクトの時からいろんなところでお会いしたりして、ご本人の話も直接同じテーブルでお話をしたりさせていただいてて、 鈴木ガバナーの何て言いますか考え方、鈴木イズムがですね、見事に地区大会に出ていたのかなというそういう印象です。まあ、歴代のガバナーの中では割と物の考え方についてはっきり言うと、細々した運営というよりもいろんな物の見方考え方についてはっきり言うガバナーで、そういう意味でも、まあ、面白い方だなと。例えばインタクトの大会の運営の仕方についても、私がガバナーの時は絶対高校生に国家を歌わせるように指導してほしいとか、そういうことを言う方ですから、なかなか面白い方だなと思ってましたけども、今回もその味が地区大会にも出ていたなという感じがします。それで、楽しみにしていた涌井さんのお話ですけれども、いや、いつも地区大会そう回数は出てないんですが、いつも出るたびに素晴らしいその講演を聞けてて、まあ、ロータリー、になって地区大会っていつも11月なんで本当になかなか日にちが取れなくて行けないことが多いんですけれども、何年に1回か行くといつもいい講演を聞かせていただいて、地区大会はやっぱりこの講演会かなり、皆さん方にとっても役に立つのかなと思われますので、もしあまり行ったことのない人がいらっしゃるようでしたら参考にお話をしておきますが、今回の、涌井さんのお話で先ほど鈴木さんからは、いなす話ということでいなす話でした。私が印象に残ったのはいなす話と同時に2つ非常に記憶に残った話がありまして、1つは、エコロジカルフットプリントという話でした。これは要するに人間一人が地球上の資源をどのぐらい使っているかをこうデータで表すというなんか考え方らしいんですけれども、今地球上の70億の人間が、実際ちょっと普通に暮らそうと思うと地球2個、3個分ぐらいの地球そのものの資源が必要だと、それをちょっと考えてほしいという話がありました。確かそんなの話だったと思います。ですから現状でももう地球そのものには限りがあるんだと、そういった話の中から限りがある中で無駄に自然に逆らわずにやってきた日本人は素晴らしいというような話だったように感じています。いなす話に関しても先ほど小泉さんから果樹科の100年前の分水といいますか水を直接海に流す考え方、これ100年前の人ですから、まあ、若干その近代的な工事であったかもしれませんけれども、基本的な考え方はこのいなす考え方であそこを掘ったのかなというふうに考えにじってます。そして桜を植えてそれから50数年、水害がなくて桜の木を切っていわゆる一番現代的な工法で果樹化を作り変えたら洪水が起きたということですから、涌井さんの話と、小泉さんの話をまとめるとですね、まさにこう物事の真実をついているなという印象を持ちました。あともう一つはですね、エコロジカルではなくて、バックキャストという言葉初めて聞きまして、うん、なるほどと思ったんですが、今まで20世紀というのはフロントキャスト、まず今の現状を積み上げて今までうまくいったから同じ方法で将来もうまくいくだろうという成長戦略ですね、そういう形で来たのがフロントキャストという考え方だそうですけれども、バックキャスト、例えば10年後20年後の自分のこうありたいという生活でも会社の経営でもそうですけど、こうありたいという姿を描いてそれを元にして今何をやるべきかを考えるという考え方に切り替えた方がいいという話だったと思います。この話も非常に多分あちこちで耳にはしてるんですけど、実際、迫力のある人が迫力のある声ではっきり言うとようやくこう心に届いたという感じで非常にいい刺激を受けました。バックキャストという言葉なんだそうですね。まずあるべき姿を自分でイメージして、そのイメージの行くには今をどう変えていったらいいか考えるという生き方であったり、多分経営のやり方の一つかなと思うんですけれども、非常にこの辺も勉強になりまして、あと、まあ、何十年か、まあ、ロータリアンで言いますので、時々地区大会に行きますとやっぱり知ってる人とか同級生とかあと同業のメンバーとかいろいろそこで挨拶ができたり情報交換ができて 今回も非常に役に立ちましたし、あと次年度 の、 ガバナエレクトの山崎ガバナエレクトとはインターアクトの大会よろしくお願いしますという話と、いろいろまた情報交換をさせていただきまして、地区大会というのはいろんな意味で、勉強するだけではなくて知り合いを、たくさんさらに増やすという意味でも、役に立つかなと思いました。その後、会議が全部終わった後ですね、確か外で、あれ青オレですね、青オレの外の、広場ですか、広場でそのブラスバンドというのがどうなのかな、演奏会がね、外でありました。かなりの方が一般の市民の方もね、その演奏を聴いたりしていましたし、あと時間がいいですよね、時間があったのでついでに青オレそのものもいろいろ見てきまして、これも非常に面白かったです。柴田の市役所もこれからいろいろできていく中で一つの参考になるんだろうなと思いながら見ていきまして、小さな美術展なんかもやってましたし、あとなんかこう簡単な食事のできるようなところがあったり、全体的に床も木の木張りの床ということで、まあかつての市役所役所という感じとはかなりデザイン的にも印象的にも違うということと、役所の人たちの本当に仕事してるのはガラス越しみんな丸見え役所ですから、なかなか面白いことを考えたなというようには感じましたけど、実際はでも平日行くと長岡の駅前もそう人はあまり通ってませんから、市役所が町の活性化に役立っているのかどうかっていうのはちょっと分かりませんけれども、人が集まった時には役に立つ場所だなという印象を持って、見させてもらいました。その後、楽しい、懇親会なんですが、最初はビニール袋に弁当が入ってまして、これは乾杯終わったらすぐ帰るという意味なんだろうかとちょっと心配をしながら、一応ビニール袋を開けてみましたら、まあ一応確か刺身も入ってまして、あ、これは飲めるわということで、これもまた楽しく宴会をさせていただきました。帰りは皆さんと一緒にバスに乗れるということで、たくさんいただいたワインなんかも、ここだけの話ですけど紙袋に詰めて、帰りのバスに乗れたということで、以上地区大会の後半お昼からの報告です。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして小泉さん、10分少々取っておりますのでゆっくりとお願いします。
すごいね本当に私たちニコチン中毒者は大変なんだなという思いをして帰ってまいりました。休憩時間の度ごとタバコを吸える場所が非常に遠ございまして、寒い中外に出てタバコを吸う度ごとうちのメンバーにも何人かお会いしましたけども、やっぱりこれは病気なんだなということで思いながら、病気の人は何言ってもしょうがないのかなと、自分もその一人なんだけども、なかなかこういう病気にかからないようにしなきゃいけない社会になっていくのかななんて思いながらおりました。いろんな話を皆さんしてくださったんで、とにかく1000人の人間を集めるという、それもみんな本当に立場のある忙しい方ばっかりをこうして、前々からの予定であっても集める、そのエネルギーはすごいもんだなと思ってきました。またかかるお金も1000万以上かかりますし、本当に大きなお金とエネルギーを使って1年に一遍のこれはロータリーのお祭りなんだなというような思いでおりました。講師のお話は大変皆さん良かったというような感想を述べられていましたし、また一般のお客様も本当に良かったというような形で帰ったように思います。 ただ本当に先生も時間がなかったんでしょうか、飛ばし飛ばしで行くようなところもいっぱいあって、その辺のところがもう少しゆっくり、割と本当に大きなテーマで話をするんで、もう30分からやればもう少し余裕を持って話せたのかなとかいうふうに思ってました。例えば、海に命が生まれて、そこが酸素を作ってというような話をされてましたけども、でも酸素ができていった時、酸素を作っていった生物たちは酸素を利用できない、それまで地球になかった、猛毒のすごく酸化、変化を起こすものを、なんていうんですか、激毒の部類の酸素が増えていったわけですから、その時には、9割くらいの生物がみんな死んでしまったという話も伺ったことがございます。できるだけ酸素から離れて海の底に入っていったというような、その中で、なんか映画にありましたっけ、ミトコンドリアみたいな酸素が使えるものが、それが酸素を使えないものの中に入り込んで、それでこうやって今の生物種になってきた。ただ今、すごく地中の深いところ、何千メートルのところからも生物が見つかっているというような、それからテレビで時々やってますけど、熱水鉱床のところにいる生き物のように、アリオ酸ガスを酸素の代わりに使ってエネルギーを作り出しているような生物もいるというような、まあ、元々の地球に生まれた生物は最初はどんなだったのかなと思いながら、またそうやっていつの間にか地球の環境がガラッと変わった中で生き物もガラッと変わって生きてきたんで、いろんな意味でもう少しその辺のところは詳しくご存知の方なんで、その辺のところも掘り下げてもらったらまた面白かったかなと思うようって話を聞いておりました。ただ、今いなすとか、それから人が生きるためにどれだけのものをというようなお話をされて、まあ、実際に今生きている自分たち、今の社会の中でどういう形で、生活をしていったらいいのかと、非常に下に飛んだ話だったと思いますし、それは捉え方によってまた大きくいろんな風に分かれると思いますけども、面白いなと思いました。先ほどちょっと川の分水の話しましたけども、阿賀野川にしろ、梶川にしろ、お堀川にしろ、海内川にしろ、みんなそれまでつながっていて歩いていけるところが川によって分断された、生活が全く変わっていく。それから、例えばあの分水がうまくいって水の都にもし柴田がなっていたとしたら、用水を網の目のように巡らして、商人の町になっていたら、柴田氏が、溝口さんがとんでもないところに汚されたと思ってまず乾いた大地を作ることを、まずそれを願ったのか、まず米を取ることが経済の基礎だというふうに考えてそういう政策を進めてきた。でも逆に新潟港をもっともっと活発化させて商人の町、交易の町として捉えた時には、今のようなきっと形にはなっていなかったろうと思うし、その時その時に、そこで生きる人たちがこういうふうにやっていきたいんだと、その時にどれだけ賛同者を得て、その形に持っていくかというのがすごく大きいなというようなふうに思いました。今和久先生も自分の思うような社会にしていきたいと思うから一生懸命ああいうお話をしてるんだろうし、ただそれが結果として良くなるかどうかっていうのは、これはまた後世の判断であるし、私は先ほど水害のない幸せな土地ということで非常に肯定的な話をさせていただきましたけども、逆に土地、それから米とかというものを経済に基本と考えなくて公益というふうに考えてればまた違ったのかもしれない、そしたらそれは今の世にしない方が良かったということになったかもしれない。それはその中でやっぱり生きてくると、その自分の今の立っている場所を肯定的に捉えたいから、どうしてもそのことをきちんが良かったことという形でやっていくんだと思うし、ただ、私たちも 結構長い時間にしてきて、それらの場所を作って、じゃあこれから50年先、これから100年先、またその先ということを捉えたときに、通していける道っていうのはどんなものなのかなというような、和久先生の話も私は同じだと思います。もう通して、凍結する一本の太いものがあれば、それは非常にどんなに、その時にちょっとブレようがまた戻ってくるし、何が大事かということをきちんと捉えるべき、人が生きることが大事というふうに捉えれば、そのことをきちんと、中心に据えればいいし、自然が大事ということであればそれを中心に据えていけばいい、ただ何を中心に、何をどのようにしていくかということを考えさせられるような講演でもあったと思います。ロータリークラブの地区大会は本当に素晴らしい会場を使って、今回は今までにで多分一番きちんとしてたんじゃないかなと思うようなところもありました。それは鈴木さんが一生懸命準備をなさってきたからだと思いますけども、儀式的なセレモニーとしてはもっとまたきちんとしたところもあったのだろうけれども、全体として見た場合に非常にいい、地区大会をなさったのかなと思います。来年、馬場さんもおっしゃるように今度はコホストクラブということで、全面的に協力をするという形で、山崎さんをにお願いしたわけですから、また柴田でどうしても会長を選出できないということで、柴田さんクラブの中では選出できないということで、非常に会場、それから人員の少ない中条に、全て協力いたしますということで、中条にお願いした経緯の中で山崎さん誕生したわけですから、大変なことがいっぱい出てくると思いますけども、ぜひ、協力をして、来年、今年以上の中身のある地区大会になるようにご協力をお願いして、報告に入ります。あとは水島さんが締めてください。お願いします。
はい、ありがとうございました。最後私なんですけど、カットしようと思いましたけど、ちょっとまだ時間がありますので、私も地区大会ではまだ3度目ぐらいでして、青森長岡は確か地区協議会にも来ましたので、その時も大事でしたけど、2回でした。で、大会の内容ですとか感想は皆さん、おっしゃっていただいた通りなんですけども、このプログラムの中にですね、いろんな表彰といいますか、載ってるんですけども、実際に100% 出席50年以上の方とかですね、いろいろな方が表彰されておりましたが、当クラブもですね、寄付金の合計累計が1000万円達成したということで、ここに記載されています。こういったことっていうのは非常にこう、なんですかね、誇りだと思いますし、いろんなこうロータリー活動を通じて、個人的にもクラブとしてもこういうところに乗れるようなですね、ことをやっていけたらいいなと、感じました。そのところでしょうか。ちょうど時間となりますので、以上で、地区大会の報告会を終わらせていただきます。ありがとうございました。
はい、西島の幹事代、ご苦労様でございました。ありがとうございました。それではちょうど時間もなりましたので、閉会の点書を小泉一区さんお願いします。
点書します。ダフってしまった。